はい、7月31日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプルのお時間でございます。
ます
7月31日だと、もう7月が終わるぜ。トモキと
記憶がないぜ秋山です。
よろしくお願いします。
なんか先週ぐらいに7月だみたいな騒ぎしなかった？いや先週じゃないんだけど、
なんていうの？でもその感覚
もうなんかもう1ヶ月経ちましたっていう。
え本当？
なんか1ヶ月があっという間なような、うん、まだ7月な気がするしみたいな。
なんか一応わかる。
なんかこの前今ね舞台の稽古やってて。うん、この前どんなスケジュールだったのかな。朝ハエバル、今回舞台、はいはい、劇団大手の公演が一八富山とって言って、実在された方、はい、でハエバル町出身でブラジルに移民された、1908年かな、ブラジルに移民された方のお話 でなのでハエバル町の方にポスターだったりチラシなんか持ってって、こんなのやりますみたいな、で、ちょっと資料を借りしたりとかして行ってきたわけよ。でハエバル行って2カ所行って、でその後どうしたんだっけな、でなんか本当その後どうした
知らない。
あ、事務所に戻ってちょっといろいろ作業だったりとか、なんか課題みたいなのいろいろやって、3時ぐらいにジム行って、ボクシングのジム行って、
はいはい、
で沖縄ホテルさんでお風呂入れるわけ、1000円でタオルも貸してくれて、
へ
え、でYouTube の撮影で行った時にそれ知って、じゃあ稽古前にお風呂行こうと思ってお風呂入って、でそこから7時前に事務所行って稽古したわけ、
はいはい、
で次の日あれ書店決だったじゃないですか。
あ、はいはい、
うるま市で、
うるま市でね、
でポスターが台風の影響で届かないと、
はいはいはい、
ポスター配りがしたいのにポスターが届くのが、事務所に届くのが早くて土曜の夕方って言われたわけ、明日使いたいんだよなと思って、
でそのうるま市でのライブ終わった後、今回の会場が沖縄市っていうのもあるからね、近辺に配りたいみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、はいはい、おでのね、
回るっていうのは言ってたから、
言ってて2日前ぐらいからポスターいつ届くかみたいなのをこう業者さん、配送業者さんと一緒にずっとなんか連絡してたわけ、
うん、はいはい、
で今日届けば明日の朝とかってずっと言ってたんだけど、結局土曜日の朝にこの那覇の営業所で渡せる状態ですって言うから、はい、もうじゃあ取り行きますと、でしたらたまたま気象転結のチラシも同じ便に載ってて、そう事務所に間に合わないからっていう話を前の日に、はいはい、マネージャーから聞いて、じゃあもう一緒に取り行きますよっつって、朝の7時に糸満行って、
はい、
受け取って、で今回の一発と大和の主役の2人、ポンちゃんと直孝が気象転結のスタッフ入ってるから、
はい、
一緒にうるま市まで連れてって、
はい、
どうした深夜どうした深夜、なんで友樹の方見てるんだ深夜
なんか
深夜
始まってからカメラがいろいろ動き出したけどこだわりがあったんですかね。
どっちかというと今回インタビューする人なんだ、
はいはい、
荒垣慎也は犬なんですけど、
もうマイクも向けられて
ますから、ね、マイク向けられてますけど、
あなたのマイクですね
そこじゃないと喋れないのか、
は
い、でうるま市まで乗せてって、で2人がこの気象転結のスタッフやってる時は、はい、私緊張とかなんかちょっとこうまた沖縄市に行ったりとかして、はい、先に配ってたわけ、ね、昼間空いてるお店に、でライブの時間になってライブちょっと見て、調整室から見てて、でライブ終わりって言ってまた直孝とゴンちゃん乗せて沖縄市行って、ちょっと居酒屋さんだったりとか知り合いのところ回らせてもらって、
ライブ終わった直後も出てなかったですか。
出てた、どこに、
ライブ終わった直後というかライブ終わって、片付けしてる時に、なんかもういいかなっていう、あとは積み込むだけだぐらいまでして、俺車出すときにちょうど秋山の車とすれ違ったの。
搬入口に止めてたじゃない今回、スタッフというか、オリジンメンバーは、
はいはいはい、
で一番搬入口に近いところに止めちゃってたから、邪魔だなと思って、雨もすごかったから、だからちょっと別のとこに待機しとくから、終わったら呼んでっつって言っただから、出て行ってはしない。
あ、びっくりした。だからこの人俺が着いた時に、 搬入口のところに車ってからあ今日いるんだと思って、
はいはいはいはい、
うるましいだけど
あライブ前にね
そういるんだと思ったけどその出る時には車ないからあどっか行ってるんだなと思って、うん、ちょっとして俺車出す時にすれ違ったからあ戻ってきた忙しいこの人
あいつ何してんだって
思ってたから
そうでまあもう
ライブ中とゴンちゃんを拾いに行ったのねまた
あそうそうだからライブ中はいたよ、
うん、
あのライブ会場に行ってでみんなが片付けてる時ちょっと車移動だけさしとくねって言って車の中にいてであの終わってからまた2人沖縄市ぐるぐる回って
俺だってライブの日見たの受付のところでいた開演直前の時にいたのを1回チラッて見たぐらいだから、
うん、
車とその受付の時にしか姿を見てないから
そうそうそうそう
ライブ後の動きが分からんかったわけよ
そうで行ってで、まあ、帰りちょっとご飯食べながら結局12時ぐらいまであのそのポスター周り、まあ、ポスター周り終わってご飯食べてで結局12時ぐらいまで動いてて、うん、でもうみんなでそこでご飯食べながら昨日さって話したいんだけどそれがもう昨日のことなのか一昨日のことなのか先週のことなのか分かんないわけ、もうなんかいろいろやりすぎて、
はいはいまあ、まあ朝から動いてるのもあるし
ハエバル行ったのって昨日っつって、うん、昨日って言ってあれまだ昨日のことなんだと思ってなんかもう、ね、言ったら朝7時に糸満にいて12時ぐらいに茶炭のとこでご飯食べたから、
はい、
12時24時まで茶炭にいたから何時間いるんだ外にいるんだろうと思って、
うん、
っていう話をしててからでもう稽古もさ今ほぼほぼ23時ぐらいじゃない、
はい、
でなんだかんだして、まあ、ギリてっぺん越えないぐらいで帰るじゃない、うん、で次の日お仕事じゃないもう一生体力回復しないなと思って今
まあねだから今ボロボロですね
もうずっと眠い
パンパンですね
ずっと眠い
ずっと眠いです、
うん、ずっと眠いこれ本当に今までどうしてたんかなと思って今までそんなに仕事朝起きるの遅かったっけとか考えてて
うんどうんうん、
まあ、今ねあの仕事場が那覇だからちょっと遠いから早めに出てたりとかもするっていうのもあるんだけど、うん、なんかこんなに今までだって週5で今までっていうかまあ、だいぶ前はね昔は週5で稽古して次の日普通に仕事行ってってしてたけど何してたんだろうと思って
ねえだからもう
年
今感覚いやだからそれもあるとはもちろん思いますけど
まあそれもあるんだよね
感覚がだからお笑いの稽古なんて毎日19時からしてたけどあれどうしてたんだろうって思うし
なんかどうしてたんだろうと思って、
うん、こんなしんえっ、ー、ってなって
そうだから飲食の方とか体を動かすとか人とめっちゃ喋る仕事してたから今まではね、うん、から、まあ、ちょっと気が紛れるっていうのもあるじゃない、
うん、まあね仕事中はというか
そうそうそう今でももうずっとパソコンとにらめっこだからさ
座りっぱだったりとかねそうでもしんどいかもなもっとも
う気づくもう10分ぐらいしかさ集中力持たなくて、
うん、
もうなんか多分ここ1週間ずっとなんか無駄にヤンビーに話しかけてる
誰かと人と話さなきゃ
そうそう人と話さなきゃと思ってちょっと気分転換してなんか脳みそ動かさないとなんかもうチーンってなっていくと思って
ねいやだもう
ヤンビーと雑談してる
7月そっか確かに7月めっちゃ忙しかったな、まあ、今回うるましいのライブもありましたありがとうございました
ありがとうございました、ね、ご来場いただきまして、
はい、ご来場いただきましてたくさんの方に、はい初めてのうるまし開催ということで、
うん
まあ今回ね東京とか、まあ配信がなかったので、
はいはいはいはい、
パブリックビューイングもなかったし、ライブ配信自体もなくて、まあ、まあ会場の都合上というかねネットが使えないということだったんで、仕方なくだったんですけど、まあ、久しぶりに自由にネタできたなと
あまあ G2 に上がったんだ
よ、ね、あそうですね
そうそうそう
だからもう僕はただただ楽しんでネタをできたという
か面白かったな、
はい
そうだからとうと汗が G2 から G3 になったのかな、
はい、
今回
落ちたのかな
かなそうそうだからとうと汗がね今尾瀬の稽古場出入りしてるから、
はい、
でなんか起承転結の話しててどうだったって言った順位どうだったって言ったら、うん、あ G3 落ちましたともきさんが上がってきましたっつって、うん、あ面白かったしねって言ってでなんかガッツの方って声がなんかこう届かないってずっと私言ってるわけ、
は
い、なんか叫んでるんだけど聞こえないんだよなって言ってっていう話をしててでなんかそれをあの久々にこのもう私多分4ヶ月ぶりぐらいに見に行ったのかな起承転結多分
そんなになる
でも3ヶ月は見てないはず、
下
北も行けてないし そうなんだ。ヨナバルも行けてないし、いや
毎月いるイメージだからさ。
そうそうそうそう、
当たり前のように。
いやなんか時間が早くなったりとか、うん、なんか場所が変わったりで、まあ、そうそうそう、なかなかバイトも休めないしな、ね、
今回はだから土曜日ではありましたけど早い時間だったんで16時開演とかだったので、まあ、小刻みさんとかも出られず、もう生放送ライブ終わった後にヒップホップ生放送やってるぐらい
時間だったし
変な感覚だよね、間
に合う、お客さんも間に合うんだみたいなね、うん、うちらテレビに間に合うんだみたいな。
そうそう、普通にオンエア見ながら帰ってたしなとか。
そうそうそう、だから久々に見て、うん、なんかあのグリフィー下地の方がマイクに近くて、ガッツの方がまあわーって叫ぶから回るからマイクから離れるじゃん、うん、あれ逆にしたらっつってなんか、うん、っていう話したらで、をグリフィーにしたのね、うん、したら終わりぐらいに、結構終わりぐらいに、うん、ガッツが来てから俺の声聞こえなかったですかって言うから声は聞こえるのよっつって何言ってるかまでがちょっと聞き取れないんだよねっつって、
う
ん、
そうね、だからそこはまだやっぱ新人だなっていうのもあるし、声の出し方が、
まあ、出し方ともう多分喉の作りとかぐらい、
いやまあまあでも発声練習すればどうにでもなるとは思うので、
そうそう
そ
う、
それがまだまだ足りないかなっていう。だって今年去年の、
新
ジャンクスオーディションか、うん、11月ぐらいにやったやつで優勝か、うん、トータスはで今年からデビューしてるから、
まあ、まあ1月か2月ぐらいかな、半年ぐらいか、
まあ、半年ぐらい、じゃあそれは まあまだあれかな野球部特有の声の出し方というか、
あ何言ってる、ありがとうございます
、こもってる感じの、この辺にあのそいつの周りにだけベールを包むようにあの響いてるというか、
とりあえずあの声量が出てればいいみたいな、うん、いいわけじゃないんだろうけど、
大きい声を出してるっていう感じが出ればいいっていう、うん、野球部特有の声の出し方だから、 あれはそれは一応発声練習でね、前に飛ばすっていう訓練をすればどうにでもなるので、はい、
はい、ということで、ご来場ありがとうございました、ま
あ、ありがとうございました本当に、それこそだから僕は今週、先週かそのライブの週がもうドタバタで、なんかそのえ前言ったかな、今ちょっとお昼の仕事を手伝い始めて、あ、はい
は
い、
ラジオでは言ってないんじゃない、
言ってないのか、
多分 CM 中に言った、
秋山に言ったのかな、そうお昼の仕事を手伝い始めたのもあり、だから今、うん、トリプルワークみたいになってて、
はいはいはい、
朝、まあ、そのいつも朝5時の仕事終わり、うん、7時8時8時ぐらいに起きて、うん、家出て12時1時とか、まあ、昼過ぎぐらいまで仕事してちょっと寝て稽古行って、うん、稽古終わりでそのまままたガナベ行っての繰り返しみたいな生活が今月から急に始まり、だそれもあった中、そのライブの前日から、うん、その親戚一同が沖縄にやってきて、
まあ、だから多分 CM 明けぐらいから、まあ、今もあれだけど、まあ、何ぞさんから ね、はい、どこ行ったのとか、はい、大丈夫だったって来てますけど、
連絡が来てたりとかね、あ、ツイキャスが来てますけども、はい、だからライブの当日は兄貴の披露宴がありみたいなのとかがあったりとかで、バッタバタだったから、気づいたらもう31日だから、
彼をもうなんかこの8月になったらやればいいやみたいな、うん、なのが、えもう明日から明日やんなきゃなみたいな、
そう、もう8月じゃんってな
るし、いやーと思って、
8月のスケジュールをもう一回ちゃんとしっかり確認しないとまた意味わからんことになるなとか、
全然 YouTube のあれだよ、撮影 あのスケジュールが立ってないうちにもう多分9月の話をされるんだよね、9月何撮りますかみたいな話されてから、ちょっと待ってみたいな、
一昨日
8月のも決まってないわと思って、
俺ら一昨日ぐらいようやく来月のスケジュールを決めて、うん、でもそれも本当に針の穴を通すようなスケジュールというか、あの来週になったらまたこの舞台の稽古がもうね、バンバンバンって入ってるじゃないですか、うん、その間1日空いてる日にもスッて入れてもうだから意味わからんくなって、あれ俺この日なんか入れてたよな、あ違う稽古か、あいや違う、でも TikTok の撮影があって、あれ俺この日シフト入ってるよなとか、もうぐちゃぐちゃになり
だ
して、
パズルだよね、
そう一回自分でも一回この紙に書き出して、いやこれの日これの日
でしょでしょ、そうなんか紙になるでしょ、
そうだから自分のスケジュールで紙に書いてやるのは初めてというか、一回ねメモってそれをかぶってるのを確認して、あじゃあこの日は何時はこれっていうのを後からこの
携帯だとそれができないのよ、
そう
分かんなくって、
ね、メモに入れてって、
そうだからいつ空いてるってパッと開いた時にそのマスで見ないと
あ
なんかもう分かんないから、もう携帯には何も入れてない、事務所が入れてなかったら入れないし、なんていうのそれも見る習性がないから、事務所が入れてるかどうかも分からんから、
俺は逆にもうスマホのカレンダーアプリで共有して見てるから、 そこを見る癖があるから、うん、紙に書いたのなんて持ち歩いてないし、ね、だから一回紙に書き出して確認して、あ、じゃあここはこれ何時これ何時って入れたのを、このどこでも開けるようにカレンダーアプリにまた全部入れ直してみた
いな。あ、そうなんだよね。この紙の手帳持ってない時に聞かれたら、あーっと分かんないっていうしかないから、
う
ん、
そうだから、俺はそれを持ってないから、逆にもうスマホに全部入れてるから、ちょっと待ってくださいねってすぐ出せるように。で、なんかそのなんていうの、色分けして、これはそのあ、
はいはいはい、
ガナベのシフト、これは稽古、うん、これはあの昼のやつだと自分の個人で入れた TikTok とかの撮影とかで一応色分けしてるけど、1個のところに 3,4 色ぐらいあるから、この日やばいなって、まあ、一目で分かるっていうのもあるけど。
いや、なんかさ、よくあの日付変更戦やってた時に、
はい、
あの、まあ、のよくこう本番近づいてくると携帯をどっかに置き忘れるわけ。しょっちゅう事務所のトイレとか、まあ、大体トイレなんだけど、事務所のトイレとか、はいはい、あのコンビニお店とか、あのって言って1日に2回なくしたこともあるわけ。で、あ、そうなると、あ、そろそろ本番だなっていう、わあ、いっぱいいっぱいなんだなって、そこでやっと気づくんだけど、はいはいはい、でよく脳みそざるになってきましたってみんなに言うわけ。もうだから何言われてもあんま覚えてるかどうかわからん、
う
ん、
もう入ってきてない、
そうそう、自信がないよと頑張ってるけど、で、あ、なんか、あ、本当にやばいなって昨日思ったのが、
うん、
昨日ゴミの日だったわけ、
はい、
で前の日にもう朝ギリギリまで寝てたいから、うん、家稽古終わって家帰ってゴミをまとめたわけ、
はい、
でまとめてゴミをこうポンとあの玄関の中に置いといたのね、明日出せるようにと思って、はいはいはい、で、あの、まあ、起きまして仕事行くじゃない、で仕事行く途中の車の中で家出てすぐぐらいに、うわー、ゴミ捨てんの忘れたと思って、マジかーと思って、またたゴミ溜まるじゃんと思って、
う
ん、
また来週までとかにな
った、ね、そうそうそうそう、ね、匂いだったり汚れとかもあるじゃない、うん、どうしようわーと思って、でも、もう帰るにはもう U ターンするには遠いしと思って、うん、遅刻するしと思って、まあ、出勤して、まあ、あの仕事をやって稽古をやって帰るじゃん、で帰る時も、うん、あ、まあ、ゴミ置き忘れたなと思って、なんか開けるの嫌じゃん、
うん、
なんか開けるの嫌だなと思ってガチャッと開けたらゴミないわけ。
お、あ、なるほどね、
捨ててたの、
捨てたことを忘れてたの、
そうそう、捨ててたの、
はいはいはい、
でも本当に捨てた記憶がないの、
もうその一部分だけね、
そう、
すっぽり抜けてる、ね、
あれ、ゴミ、この車のとこに行くのとゴミ捨て場に行くのが方向がちょっと違うわけ、う
ん、はいはいはい、
だから余分に歩かなきゃいけないというか、ゴミ捨てて戻って、
うん、
敷地内を戻って駐車場に行かなきゃいけないわけ、
はいはい、
だから面倒さ、
うん、
手間さ、それすらも覚えてないわけ、
もうだからそのいつもの手間のゴミを捨てるっていう行為が、あの、もうマジで何もない状態でやってたってことでしょ、
多分もうめっちゃぼーっとしてたんだろうねもう本当に何の記憶もなかった、もう玄関開けた瞬間にドア閉まる前にゴミないって言ってたもん
いやいや、もうい
や、あれはもうなんか久々のというか初めての体験なぐらい記憶なかったもんな、一生懸命こうなんか記憶の中検索したけど、あ、そう、ゴミ捨てたんだ私、
でも分かる、それはとってもよく分かる、いつも何かしらある。僕はだから仕事終わりが多いかな、
うん、
ガナベ出てちゃんと鍵閉めて降りて、あれ俺今ゴミ捨てたって思って一回わざわざ戻って鍵も閉めたか覚えてないから、もうそれも確認型エレベーター乗ってガチャガチャ鍵閉めてるって開けて見に行ったらゴミ捨ててあって捨ててるなって疲れてるなみたいなのはたまにあるから、
そうね、よくあのなんだっけ、こう家の前で車の鍵出してたりとか、
あ
のキーレスキーのやつ、
うちの鍵刺そうとしてたりとか、
そう、逆にねとか、
うん、
一番ね何回もやりそうなのがね、階間違えて鍵刺しそうになるんだよね。
ああ、それはないな、
昔よ、あの、うん、沖縄じゃなくて県外で働いた時にも、うん、本当に激務だから朝の7時から夜中の2時とかまで働いた時に、うん、夜中の2時とかにもフラフラになってレオパレスだったわけ、うん、しかも、
はい、
でこう何棟かあるレオパレスの、はい、例えば B 棟ですと、
うん、
で、あの B 棟の、まあ、202とかだとしよう、
はい、
で、あら開かないなっつってガチャガチャガチャガチャってやって開かないなと思ったら A 棟にいた時があって、
お、怖っ不審者ですよそんな、
だからね中の人ごめんなさいって言うわけにもいかないじゃん、でも
だってもう 疲れ切って憔悴しきってる、うん、あの身長がでかい人がガチャガチャやってるんでしょ。
いや多分
窓のこれ覗いたらヒーってなるでしょ。
覗いてたかな、
わからん。だから夜中2時ぐらいだってインターホンは押してないからそのあれは見れないでしょ。
そうだ
からガチャガチャっていうか何何ってなって、あのだからフライパンかなんか持ちながらこれそーって見たらあの憔悴しきったもう影になってるでかい影がガチャガチャやってるでしょ。ヒーってなる。
なるよね本当に。多分ねもう10年以上経つわけだから、沖縄来て14年だから、うん、15、6年前、
はい、
ね、未だに覚えてて未だにごめんなさいって思ってる。本当に今何か誰かがほらよくあるじゃん、 X でもしかしてあの時のみたいな、
うん、
あるじゃん。もうなんか出会ったら本当にもう直接謝りに行きたいぐらい申し訳なかったなと思ってる。
今のこの話を今ラジオで載せたから
そうそう、なんかあのすごいあの10何15年ぐらい前の話になるんだけど、夜中の2時ぐらいにガチャガチャされて怖かったみたいな、うん、X を拝見したら、うん、もしかしてどこどこ市ですかみたいな、もう全力で謝りに行かせてくださいと。
ね、あるかもしれんけども、ね、
はい、ということで
すごいね、うん、はい、まあ、ツイキャスもたくさん、いただいております、一旦ね CM 行きましてメールツイキャスまだまだ紹介していきたいと思います。メールアドレスはオリジンアットマーク FM.jp すべて小文字で ORIGIN@FMNAHA.jp となっております。件名に木曜オリジンジャンプラーデーと書いてメールをお待ちしております。一旦 CM です。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
待つかのように。
はい、7月31日木曜日17時23分になろうとしております。木曜日ジンちゃんプレートおります。
す荒垣は犬です、
はい、
今日はインタビュアーですね。はい、ツイキャスありがとうございます。
こっちみんな
むっくりくりくりくりくりさん、
はい、
増えました。ひとみさん、ともきさん、こんにちは。お初じゃないと思うけど初気分で聞いておきますと。
ありがとうございます。
アニゾーさん、こんにちは。ともき、週末広瀬家の観光は大丈夫だった？
あ、もう、はい、
後でゆっくり聞きましょうね。はい、たけさん、ヒート沖縄チャンネルパワーティパワードバイお気楽 T シャツちらかぎ、ありがとうございます。そしてたぬき、
たぬき
今日も暑いねと。
ポンポ
ポンポコンポなったの、いつの間にか。はい、T シャツ変わりまして、こっちか、
今日暑いですね。
はい、極楽 T シャツになりました、
よろしくお願いします。
はい、芝居太郎さん、ひとみ、ともき、
ともき、
アニゾーさん、おー、G2 昇格おめでとう、昇進かおめでとう、旧具志堅忍さん、あれ荒垣さんがいないと、
いない
犬です。秋山さん、ともきくん元気、
元気、
秋山さんお風呂入ってこうねと、いってらっしゃ い、
ライブもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、お久しぶりに、
はい、
もう1年以上来てないって俺さんみたいにと、荒垣さんですね、
うん、
本人も忘れてたみたいです。はい、じゃあ寝てないじゃんとか、売れっ子ともき、
ああこれがね売れっ子とかじゃないですよ
マジトーンで言うのやめなさいおいおい記憶飛ぶのはやばいぞ、ワニ先生かや、あワニ先生は記憶じゃなくて唾飛ばすのかと、どっちも飛ばさないでほしいですね、はい、ヒートのうちにキジムナいるはずと、もう掃除してくれるんだったら大歓迎ですよ
ね、 ね、
もうなんかさ本当に誰かいるんじゃないかと思うときあるよね、
うん、
ビクッてするときなんか
あるかな、俺はない、
あ本当エピソードが止まらない2人わらと、ファイマの店員さん、こんにちは、ヒートさん今日も浴衣でないねと。そうなんですよ、
もうね、
毎週分かってるし、うん、なんならあの車に1回積んだのよ、もう着ようと、
うん、
2週連チャン台風だで土砂降りだったじゃない、
うん、
もうだから私服が濡れちゃって、
うん、
着れないなっていうのと、
はいはい、
もう心に余裕がない今もさっきちょっとポスターとか
心身ともにかもしれん、
あの純駆動さんにちょっと用があって、
はい、
用があったのでもうギリギリになりますって言ったので、まあ、8月15日のあ17日の本番が終わった次の週から、
はい
はい、8月9月で着ようかなと思ってます、
今年はね もういつもより短いですけど、
夏はヒートさんの浴衣姿見ないと始まらないなと。
もうねそれになってしまってるんで、
うん、ありがとうございます、はい。まあ、でも沖縄はね今27度とかなので涼しいので、
雨降ってね
ちょっとね県外は暑いかもしれないんですけど、はいはい、もう少々お待ちください。ありがとうございま す。
いや、あったんですけど先週ね、
はい、
その家族の、
はい、観光がねいらっしゃいまして、
いやでもとっても良かったです。あの披露宴があって、うん、兄貴のとってもいい披露宴だったし、なんだろう、初日から、
うん、
僕は参加できなくて、この、
はいはい、
ご飯、披露宴の前の日に、
うん、はい、
ご飯食べに行くよみたいな連絡はあったけど、
うんうん、
まあ、稽古もあったしとか、
はいはいはい、
でいろいろあって、あ稽古じゃないな、金曜日はもうライブの前日で準備があって、
うん、
でいろいろ動いて、そのなんかいろいろできませんと、
うん、
動けませんっつって結局顔出せず、
うん、
で披露宴の日にこの朝から行ってこの披露宴やって挙式やってとか、うん、もうだから久々に僕気づいた 7,8 年ぶりぐらいだったんで、うん、島も帰ってなくて、
はいはいはい、会うのが、
そう会うのが親戚おじいおばあとかいとことかと会うのがそれぶりだったし、あだから楽しかったではありますね。で結局このライブ終わった後、
うん、
もうこの親族両家で食事行きますと、
うん、
それに間に合えば来てねみたいな、
うんうん、
行けるかなとは思ってたけど結果行けて、
お、
はい、で初めほぼ初めてその新婦側のこの親族の方とか、
うんうん、
ご両親はね、両家の顔合わせみたいなのを去年ぐらいやった時にお会いしてるんで、
うん、
あったんですけど、その親戚一同の癖がまあ強くて はい、
奥さんは
東京の方で、
あ県外の方なんだ、
そう奥さん東京の方で、しかも俺と同い年で、まあ、今はも
う
こっちに住んでて、だから多分こっちで知り合ってるとは思うんですけど、でもうここにずっと今住んでて、だから東京からその、
まあ、じゃあ親戚はもう東京の方な、東京っていうか県外の方なんだね、
ご友人も、だから結構ね、まあ、ちょっとちっちゃい披露宴というか沖縄にしては、
まあ、はいはいはい、は
い、
向こう側がそんなに呼べないとね、
140名ぐらいだったから、
うん、
でまあ、兄貴 もう今年40になったしっていう年だから、40で初婚だから、まあ、そんなもう小学校の同級生とか中学校の時の同級生をいっぱい大量に呼ぶ感じでもなかったから、まあ、職場の方と大学時代の近しい友達とかぐらいだったから、そんなに多くなくて、だから結構すっきり終わって、だ二次会とかもなかったから、もう、そうそう、二次会とかもしないみたいな、もうだって珍しいけど披露宴の中でビンゴやっちゃうみたいな、
それは珍しいな、
そう
別にビンゴ必須じゃないけどね、
そう
二次会までの中 のあれじゃないんだけど、
そう
へ、
だから披露宴会場で僕この会場案内してくれって頼まれてたから、うん、一回会場このテーブル A がどこで B がどこでとかを見に行ったら円卓全部にビンゴカード置いてあるから、
へ
なんでって聞いたら、そのもう披露宴の中でやりますと、で余興もほぼない、
へ
エイサーぐらい、
あ
だからもうこのビンゴゲームが余興みたいな、ああもうやっぱそっか40だしなとか思
い、いや40関係ないから40歳関係ないから
あったりとかして、
司会誰だったの、
司会がねあのミーカーさんでした、
お
ー田代ミーカーさんで、
うん、ビンゴ楽しそう、
あもう楽しかったですよ、だから僕がその会場案内だからこの入り口立ってて、
うん、
そしたらその入り口のすぐ入ってで左手の方がその司会台があって、うん、
はいはいはい、
だから僕が普通に立っててやってたら、あれって言われてああ美香さんですね、すいませんっつってご挨拶できてなくて僕もちょっとバタバタでっつって言ってたら、なんでって言われて、弟ですって言ったら、はっつって、もうなんだろう、まだ始まってない会場して直後からもう美香さんあのテンションにさせてしまって、まだいろいろ準備してるぐらいの、
スイッチ入っちゃった
ね、そう入っちゃって、なんでよっつって言われて、いやそうなんですっつって、打ち合わせの時何も言ってなかったよ弟が芸人だかっつって、いやそうなんですかっつって、それは僕に言われてもあれですけどよろしくお願いしますっつって、まあでもそういうのもね全部間で言ってくれたりとか、はい、してもらいつつで披露宴終わって、そので披露宴の間この新婦側の親戚と話すこともなく、終わって、うん、その夜 このご飯の時に俺もようやく飲めたから、だから披露宴もお酒飲めず、
はいはいはいはい、
終わりでそのまま俺うるま市にライブ直行だったから、
はいはいはい、
もうずっといとことかおじさんたちに、お飲め飲めっつってビール継がれては、僕今日飲めないんですっつって全部突き返してとかをやってた披露宴だったんですけど、その食事会でようやく飲めて、うん、まあ新婦側のそのご両親とか、あのおば、うん、おじいとかおばの方とかにもご挨拶してとかをしてて、したらその新婦のお姉ちゃんと、はい、そのお姉ちゃんの旦那さんと子供たちがいる、
はい、
で新婦のお兄ちゃんとその家族がいるみたいな、うん、
はいはいはい、
で、まあ、僕新郎側にはやっぱ男たちが寄ってきて一緒に飲むみたいな、
はいはいはいはい、
仲良くなろうではない、新婦の姉ちゃんの旦那さんと新婦のお兄ちゃん2人がわーってきて、
うん、
で結果僕はその食事会にもちょっと遅れて、もう30分ぐらいしか時間なくて、そんなに絡めなかったんですけど、だから僕の兄貴といとことその姉ちゃんの旦那、こっち側の男性陣がその人たちとめっちゃ盛り上がってて、
お
おってなって、知らない方と盛り上がってと、あっちの親族の方と思いながら、一応僕はもう一通り挨拶回りしたらもう食事会終わって、
うん、
もうそのまま皆さんもう帰るみたいな流れになったけど、その仲良くなった僕の兄貴と僕の義理の兄貴とあっちの男2人と僕のいとこ5人がこの後飲みに行くと、でお前も来いと、
おだいぶ仲良くなってな、
あ、まあ、だから僕はそう、ね、あのちゃんと挨拶もできてないし、ここでしかようやく飲めてないけど 2,3 杯ぐらいしか飲んでないから行きますよっつって行って、あの11時ぐらいかな、だから7時ぐらいからその食事会始まって3時間で10時過ぎぐらいに終わって、もうみんな解散した中11時ぐらいからその飲み始めたんですけど、僕のその義理の兄貴、姉ちゃんの旦那が国際通りでお店やってるんですけど、もうそこももう今日閉めてあるから、そこを開けるからそこでもう飲もうっつって、
ああ
そこ行って男6人だけで飲んでたんですけど、本当に綺麗にあっち側の、まずお姉さんの旦那さんが43歳、
はい、
でお兄さんが42歳、
はい、
僕の義理の兄貴が41、
はいはい、
で僕の兄貴が40、
はいはい、
で僕のいとこが39っていう、もうこの5人はだからもう年子というか1歳違いでバーって並んでるけど、お前いくつだって言われて、僕36ですって言ったら、一番ガキンチョだな飲めって言われたりとか、結構荒い先輩方というか、
そうね、久々に聞いたよ、ね、その一番年下だから飲めって久々に聞いたなと思って、
でもだから別に嫌いではないから俺は、
はいはいはい、
おーっつっていただきますっつって一緒に飲んでたりとかしたんだけど、その一番上のねお兄さんがこの披露宴の時に、
うん、
あの僕は受付じゃなくてこの会場案内から、
はいはいはい、
来た人のお席、あのどちらですか、
ね、
A です、じゃあ A の席あちらですねって案内するの僕がやるんですけど、受付を新郎側は僕の姉がやってて、
はいはい、
新婦側をそのお兄さんがやってたんですよ、
あ
そのお姉さんとお姉さん の, その旦那さん2人で受付やってた、
はいはいはい、
その旦那さんの方が一番上だったんですけど、もうその人がその受付の時にこの会場 の, その人から説明を受けてる時は、まあ、もちろんスーツ着てビシッとして、
うん、
あはいっつって真面目に答えてた姿を見たんだけど、まあ、その食事会に僕が参加した時からおやと思って、
うん、
モーリーさんぐらいにって言ったら分かりやすいと思うんですけど、腕と耳と首と
あ、はいはい、
シルバーがめちゃくちゃいっぱいついてる、
まあ、まあまあじゃあついてるね、
まあまあついてるじゃないですか、うん、モーリーさんぐらい
モーリーさんもね、
多分モーリーさん
よりも多かった、モーリーさん意外にあのプライベートというかは
そうシルバー好きだから、あの
人もそう
そう、けどマジで俺モーリーさんかやって言いたくなるぐらい
絶対伝わらない
し、伝わらないし、むしろモーリーさんより多かったぐらい増えてたのよ、なんか披露宴の、披露宴の時は全くつけてなくて、まあ、
気にしはしてたんだ、 TPO で気にはしてて、
でもなんかそれっぽい片鱗は見えてたから、多分そういうの好きですよねって聞いたら、え好きなの OK みたいな感じでもうめちゃくちゃ固く丸れて、構えだっつってめっちゃ飲んで、すごい気に入られてしまって、
好きではないよね、でもトモキは、
まあ、まあシルバーがどうとかじゃなくて、あとなんか音楽の趣味とかね、もうなんとなく言動というか、そのいとこたちと盛り上がってた言動を聞きながらとかをかいつまんで見てるだけでなんとなく分かるぐらいの感じだから、もうつついたらもうとんでもないことになり、結局その11時前ぐらいから飲み始めたけど、2時過ぎぐらいまでその男6人で、もう日本酒とウイスキーとスパークリングとみたいな、でその義理の兄貴はなんか自分の店だけど、もういいよ飲もう飲もうってガチャガチャ出してきて本当に大丈夫っつって もうお金も払うしって言ったけど、イライラもう全部開けようみたいな感じでポンポン開けるしみたいな。
明日の朝後悔するお金じゃないかな。
もうとんでもない二日酔いして僕も。
あ、次の日はどこも行かなかったの。
いやだから次の日がそのだからラジオでも言ってたどこ行きましょう。
あ、そうそうそうそうね、
首里城見に行った後次どこ行こうか、うん、まあ、だからもう下流市水族館行くかみたいなだったけど、そのもうめちゃくちゃ雨だったから、
あ、はいはいはい、
のライブの日もライブの次の日も、
まあ、ライブの日が台風直撃と言われたけど、そうそう1日ずれてみたいな感じでね。
そう、過ぎ去りはしたけどまだ若干雨強いなぐらいだったから、ね、まあ、うん、もうもう即あのなんだっけ首里城か、
はいはいはい、
首里城ももう行けないぞと、
まあ、歩くの大変、意外に、ね、まあ、滑るしね、
駐車場にね車止めて、うん、そこからこの復旧してるところ見に行くにも歩く、でもおじおばも足もあれだからっつって、もうそのまま下流市水族館行こうっつって、うん、下流市水族館行って、うん、でもうお昼ご飯まず食べてから、
はい、
水族館見て回って、でもおじおばあとかのペースもあるからゆっくり回ったら結構いい時間になって、
まあ多分ね、その二日酔いだったら朝もゆっくり で、
うん、そう
で、お昼ご飯食べてからだってことは午前中ほぼほぼ動いてないでしょ。
そう、結局なんか朝一でレンタカー取りに行く予定だったけど、うん、このみんなもちょっとゆっくりしたいからっつって、うん、姉ちゃんがそのレンタカー取りに行ったのも10時過ぎとかぐらいだったから、本当は8時とか予定だったと思うんだけど、だからもう結局下流市しか行けてなくて、でその後は僕がねその知り合いのお店、この近くのお店を18時ぐらいから貸し切りで食事会するって言ってたから、ちょうどだからいいぐらいの時間、4時過ぎぐらいにもう下流市水族館も出て、
うん、
みんな一旦ホテル戻って着替えるなりして準備してその食事またしてみたいな感じだったので、
うん、
まあまあだからいい2日間を過ごせたなと思って、で翌日帰りますと、だから月曜日の朝、
うん、
帰りますっつって、みんな仕事もあるしね、
うんうん、
東京とかから来てる人もいれば、東京以外の神奈川とか、
うん、
僕のいとこは今尼崎に住んでるから、
うんうん、
とかでそういうとこから帰っていくって聞いてて、じゃあ28日お見送りも俺ちょっともう、昼の仕事を今手伝ってるのがあったから行けないから、うん、じゃあねって言ってて、もう飲み終わった、その食事会も終わった後に結構その連絡取ってなかったいとこたちにもしっかりめの連絡を送ったんですよ、 LINE を、
はいはいはい、
7、8年ぶりでしたけどみたいな、
うん、
楽しい2日間過ごせましたみたいな、まあ、また次どのタイミングでいつ会って酒飲めるかもわからんから、うん、まあ、またそれまでお互い体に気をつけましょうみたいな連絡を、まあ親父とかお母さんとかそのいとことかいろんな人にも全部ちゃんと送って、うん、で僕はもう翌日を迎えたんですけど、うん、その月曜日か28かな、
はい、
28日月曜日に、台風8号が復活しまして、
はいはい、
昼1時ぐらいに、
うん、
欠航になりましたで、皆さん帰れませんでしたで、30日に帰ることになりました、って言ってて、
昨日帰ったんだ。じゃあ2日、丸々2日間延泊して、
そう延泊して、
おで、その後あったの、
そのいとこたちとか親戚 の、 その人たちは家族がめっちゃ子供たちも連れてきてたから多かったから飛行機が取りきれなくて、
席数が足りなかったんだ。そう
なって、僕の親父と、僕 の、 そのお母方のおじさんは仕事があるっつって火曜日の便ですぐ帰れたらしいんですけど、朝一で、
なるほど、
ね、けどもうそれ以外の家族とかみんなもう昨日帰ってったんですけど、で結局ね、だからでももう稽古もあるし投資もあったじゃないですか、
うん、
とかで結局またその2日間いるけど会えずに、もう顔も合わせず、まあまあ連絡も送ったからいいかと思って、うん、して火曜日その投資かな、うん、終わった日に僕お店休みだったんですけど、その日ようやく休みでゆっくりできるけど一回お店に顔出さんといけんの、スタッフの誕生日があるからって言ったら、うん、僕の親族一同がいて連絡もないけど
職場体験だ
そう、初めてお母が席座って酒飲んでるおーっつってで兄貴はいるし兄貴嫁はいるし、その酒飲みのいとこはいるし義理の兄はいるしとかね、親族一同がソファに座ってお遅いぞって言われて、
あ、
早いっつって、
あ、来るのは分かっててあれだったんだ。
そうで聞いたら、その日もラストナイトだから、一昨日ね、
はい、
一昨日ラストナイトだからっつって、親族でまた飯食ってたんだって、うん、姉ちゃん家で、
はい、
でまた別でご飯食べに行った流れで、どうすると友樹のとこ行くかってなって連絡もせずに来たらしいです
よ、うん、
普通だから10時ぐらいに多分来てて、
うん、
10時過ぎぐらいかな、うん、ぐらいに来てたけど、 俺いないから、うん、投資やってるから、まあね、まだいないし休みだし
終わったのが10時半とかだったからね。
でも俺行く予定だったのあゆむさんに伝えてたから、うん、であゆむさんがトモキいないですよっつって、うん、で親族にしてはってなっていないんかいってなったけどあでも後で用事あるから来ますよっつってじゃあもう連絡しないで待っとこうみたいな変なサプライズをさ疲れたし、
うん、よかったね。
疲れた後に顔出しに行ったら結局親族に捕まってまたそこから
帰れないし
飲んでみたいなことになったしっていう結局はちゃめちゃな、ねまあまあまあ、感じにはなりましたけど
よかいっぱいあってよかった、
はいまあまあまあ、楽しいこの3日間4日間を過ごせたとは思います、
はい、
ありがとうございました皆さんあの情報協力、
はいはい、メールもいっぱい来てますので教えも行きましてうるさいな
こんなにメールがいつもね、
はい、いただいてありがとうございます、
はい、でも一旦ね CM 行きましてメールツイキャストをまた紹介していきたいと思います、
はい、
CM です。 78.0FM Naha. Your radio station. はい、7月31日木曜日17時41分になろうとしてます。木曜日ジンチャンプルやっております。
やっております。はい、昔、ホテルで3時ごろドアのノブガチャガチャされたことがあるなと怖くてしばらく寝られなかったと。
あでもホテルはねあるあるですよね。
私もでも前あれだったな、なんか何かペットボトルか何かがパキって言って見に行くのも怖くて、はい、しばらく寝れないっていうね。
あそれは俺昨夜ありましたね
仲がいいのはいいことだねと、
よかった
です、はい、楽しそうで何よりということでメールちょっと紹介させていただきます。はい、ハイサイ、今日はやっぱり暑い金沢からハイサイ、わけあって金沢市に来ていますと。これからご飯行ってきましょうねと。金沢はあれ石川県ですか。
はい、僕らが1月に行きました、
ね、あそうそう安則さんなんですよ、はい、これなので長野じゃなくて、金沢にいるということで行ってらっしゃい。金沢も暑いんだ。行ってらっしゃいます。なんか ツイキャスに書くことをなんかメールでいただきましたね。
ありがとうございます。
ツイキャスで聞けないのかな、うん、金沢に行ってくるってことは。行ってらっしゃいませ。じゃあメールもう1つ、
はい、
ヒートさんともきさんこんにち は。岡山のマブゾーですと。
あ2代目、
いや暑いねと。岡山もついに40度超えましたよと。
うわ
ヒートさんの埼玉の実家も暑いんでしょうと。今日はあのいとこから昨日かあのまあ津波警報出てたんで、
はいはい、
いとこが沖縄大丈夫って来たからあの大丈夫よっつって、でちょっと冗談で埼玉大丈夫っつったら、うん、埼玉大丈夫だわって来て海なし県なの でただもうなんかこの雨が降らないから、
はい、
もう干からびそうって来て。
そうか、
さっきまであの親の心配をいとこと二人でした。
それはそれでなんか大変ですね。
そうね、だからまあ気温がね兵庫どっかが41度とかね。今や日本で一番涼しいのは沖縄らしいよと。羨ましいと、ね、北海道マスクなっちゃったからね。
そうだよ、
年取ると1年が早いって言うけど自分の感じる時間と実際の時間が同じくらいに感じられる境目は19歳頃とのこと、
はいはいはい、
生活の中にときめきを感じる機会が多いか少ないかによって過ぎた時間を長かったと感じるか短かったと感じるか違ってくるんだってと。
ティーンエイジまでなんでしょうね。
大人になると毎日同じ作業の繰り返しに感じられ印象に残る出来事は少なくときめきが少ないんだね。
言わないで、
ときめきやワクワクを忘れてしまった大人たちの1年はあっという間に過ぎていってしまうとのこと。
皆まで言わないで、
バイチコちゃんに叱られるとそこ引用なんだ。いやなんかさ、はい、ときめきとはまたでも違うけど、うちらのこのやってさ結構初めてのことは多いじゃない。多分この一般の仕事をされてる方ってまあ、そういう仕事されてる方もいるけど、うん、なんていうの初めての場所に行くとか、うん、初めてのことをするとか、うん、だし、まあ、言ったらそれこそね緊張はめっちゃするじゃない本番前とか、
まあね、舞台とか
こんな40にもなってこんなに緊張しなきゃいけないのかと、
はあ、気を張らないといけない
そうそうそうそう、
張り方が違うというか、
そうそうそう、だからただ、まあ、やることが多いんだろうね。もうなんか
そうタスクが多いというか、
タスクがなんかだし、まあ、それがこの
特殊というか、
そうね、このなんかなんていうの、昨日と同じではないというか、まあね舞台によっては大道具も違うし制作も違うし衣装も違うしとかセリフも違うしっていう中では、まあなんかもう常にこう頭回転させてるんだろうね。
そうね、だから刺激はあるというか、
あとよく言うのがさ、なんか同じ1時間でも赤ちゃんは1分の1じゃない。だからまあの満タンに 100% じゃん、
はい、
だんだんその分母がでかくなるっていう、こう40今だったら私が42分の1とか、
はい、
とか、まあ、90歳だったら90分の1みたいな感じで、まあ、短く感じるっていうのはありますよ ね。大丈夫、いくつになってもワクワクはできるから大丈夫
ね。そうワクワクはできるんですよ。
そう
楽しいですよ。
年はねやっぱなかなか取りづらくなるよ、どうにかどうにかしないとっていう感じはありますが、
ひげ生やしただけであの老けたねって言われ
ます、ね、はい、木曜日リジンチャンプル、はい、先日沖縄旅行に行ってきました。飲食店情報は沖縄チャンネルはもちろんありがとうございます、はい、YouTube で集めることが多いのですが、お店にテレビ番組やチャンネルのステッカーや出演者さんのサインがあると期待値がぐんと上がります。しかしそのサイン本当に美味しいと思って書いたサインなのか、断りきれず書いたサインなのか、ヒートさん、ともきさんはステッカーやサインはお店選びの材料にしますか、とラジオネームクートさんからいただきました。ありがとうございます。
沖縄に来てたんですね。
するかしないかって聞かれたらしないです。しないっていうか、まあ、
外見から見ても分からんし、
そうそうそう、行って初めて、あ、こんなにサインあるんだって
みたいなのはあるけど、
だから YouTube とかでお店を探すじゃないですか。で、まあ、もちろん有名な、ね、お店とか、うん、評判がいいお店とかもあるけど、まあ、例えば実際に自分が行っておいしいとか、誰かに勧められて初めて撮影で行きましたとか、
うん、
で行ったら、ね、あのめっちゃ、まあ、県外の方もそうだし、県内の方もそうだけど、はいはい、のサインがいっぱいあって、あ、この店ってこんなに有名なんだみたいな、
うん、私知らんかったけど
すいませんみたい な、
気持ちにはなる
なるかな、うん、まあ、ステッカーとかはね、だから YouTube で見ていくってなると、まあ美味しいのかなとか。
YouTube で見ていくがあんまりない。
私も YouTube ないんだよ。こんな言うといてなんだけど。
そうそう、あんまりないからわからないんだけど、なんかだから何食べたいかとかになったらもうそれで調べるし、
うん、
もう大体でもそんなに、なんていうの、新しいこれを食べてみたいとかっていうのが僕あんまりなくて。
ああ、だから、あ、タコス食べたいなってなってタコスって言って調べて、うん、まあ、ちょっとなんか、まあね、行ける場所だったり沖縄市とか調べて、なんかこう評価の高いところ行ってみたりとかっていうのはあるけど、
いや、もうなんだろう、
冒険しないってこと。
そうだから、何食べたいかなってなった時に、そのタコス、例えばタコライス食べたいなって思った時に、はい、でもタコライスといったら金タコだしな、金まで行くのなとか、その、はいはい、金タコがあるところも今那覇にないしなとかと思ったら、一回もその除外していくというか、
あ、はいはいはいはい、はい、もうじゃあ那覇で探そうにはならないんだ。
そう、
那覇で新しいところ探そうとか
にはならないの。
お気に入りのとこ場所、新しいの見つけようにはならないんだ、うん、
タコライス食べたいけど、今日は別にその普天間とかまで行くとか、あのカデナ近くとか、
何々と言ったらここに行けないんだったら、じゃあ違うもの食べよう
な
るん
だ。俺は食べたいのはタコライスじゃない次に食べたいのは
へ、私それができないんだよな。その口になっちゃったらもう結構それ、
あ、俺ね、それ全然平気な人なんですよ。
そう、
うん、全然平気
だ。ただ例えばタコライス食べたいって口になるとするじゃん、うん、でなんかこう、でも行くほどの時間はなかったりとか、うん、行くほどの場所に なかったら、コンビニとかでも大丈夫、
うん、
なんかそれを食べたっていう事実で舌が満足する、うん、なんかめっちゃ美味しくなくても平気って言ったら変だけど、
あんまりないんだよなめちゃくちゃ
びっくりした、
びっくりした、急にスーってね
子供がガラスに張り付いてた、ね、行ってらっしゃい、夏休み、
夏休み、
ね、いいね日焼けしろ、足長いな今時の子は、いい、ね、バイバイいってらっしゃい、
はい、いってらっしゃい、お、一周してきた
いいな小学生、
いいね、
なんだっけ、あ、そうそうそう、
いやだ、俺は平気なんだよな。だそば食べたいってなっても、うん、なんか行きたいそば屋、あ、もうこの時間閉まってるなとかだったら、じゃあもう別に行くかってなるし、
いや、もうだったらスーパーとかで買いに行く。
いやだからもうそば食べたいは、俺はここのそば食べたいだから、
うん、でしょ、 なんでしょう、だから違う、もうそのものが食べたくなる。
あ、いや俺あの美味しくないものでお腹いっぱいしたくないから、
あ、この出来合いの、まあ、美味しくなくなはないさ、
うん、そうだけどもう俺はそば食べたいは、うん、ここのそば食べたいだから、
もうだしも麺も全てを、それを
美味しいのを知ってる、もうこのそばを食べたい、でももう間に合わない、じゃあそばはなし、
じゃあ次何食べたいかな、
とんかつ食いたいな、とんかつ食うとしたら あっちだけど、またランチタイムが終わってるなとかだったらもうなし、
うん、あんまないの。だから種類としてはあるけど、お店ってなるとなかなかやっぱハードル高くなるじゃん。
いやだからもう、
だからその行けなくなるっていうのだったら、はい、 ないかな。
いやだからもうそうなるからどの口でもいけるように してるというか、
ああ
もう最悪だかもなければそのランチ営業とかが何もないあの食堂
に行って、 A ラン
チ食べる、まあ、
それはあるな、
もうそれでいい。 A ランチ頼めば、うん、ハンバーグもついてるしカツもついてるし唐揚げもついてるしみたいなので、もう満足できるかもこれでいいってなる。
ああなるほどね。
この間もそのパターンだった、2,3 日前かな、もっと前かな、もう覚えてないけど、だからどこ行くってなってとんかつ屋とかそば屋とかいろいろ候補、ラーメン屋とか出たけど、うん、でもラーメンとかじゃないんだよなとか言いながら、もう時間的にもよし食堂行こうっつって、食堂行ってもうそこのセットが沖縄そばついてるしみたいな、
まあ、結局ね、なんかそのメニュー見たらあこれ食べたいってなったりとかね、うん、私だからハンバーグ食べたいってどうしてもこの前になって、
うん、
ハンバーグかーと思って、で結構さ休みの日とかに TikTok で流れてきたりとか、はいはいはい、Twitter X 見てて、ね、そうそう、うん、行こうと思ってスクショ撮ってたりするんだけど、はい、なんかそういうんじゃないさ、それこそなんつうの、新しいものを求めて失敗しに行きたくないわけも、
うん、そう、それがあるから
で、ってなったらだってどうしようってなって、時間とかもいろいろ加味した結果ファミレスでもファミレスの方がうまいと思って、だって絶対失敗しないじゃん、
まあまあ、
知ってるし、
知ってる味ね、
うん、で全然それでどうしようどこ行こうファミレスってなった瞬間にもうそれを求めてるから、もう全然もう問題ない。
まあファミレス、ファミレスは まあまだ、うん、あれだけど、だから本当にいや別にいいんだよ、最近は美味しいから
、うん、
コンビニとかになっちゃうのが嫌だ、本当はだからあれ食べたかったけどってダメになってダメになってダメになってってコンビニとかになるのが嫌だから、あの何そのハンバーグ一択にしないというか、
あ
どっかで美味しいのは食べたい。
最近あれなんだよな、この好きだったコンビニの商品がなくなってたりとかして、
あ分かる、それは
とかコンビニによって置いてないとかさ、うん、いやこれが食べだからコンビニもあることはある、
あ分かる、それは分かる、だから同じファミマだけど、
そう
あれここのファミも置いてないなとかがあるからね、たまに、まあ、
コンビニ巡りはするな、喧嘩するな喧嘩するな、大丈夫大丈夫
喧嘩してるわけじゃない
です、喧嘩はしてないです、はい、ということで、まあ、ちょっと舞台の話もちょっとだけね、はい、あのもうそろそろ
もうね2週間ぐらいになりますからね、
そうもう2週間になりますので、この前初投資したじゃん、29日に、
はい、火曜日ね、
なんかもういつ初投資するのが正解か分かんなくなってきたんだけど
ねえ
なんか
あもう結構
なんか どっちなんだろう、あれ初投資早いかな遅いかなが分かんないんだけどさ、
そうだからあれでもちゃんと稽古進んでるはずだけど、うん、でもなんかあんまいない人いるよなとか
まあだからね人によってねそうそう思って
そう
でもまあもうあ全員揃うじゃんやろうと思ってでやってでも変な話、まあ、だから今回、初投資は2時間20分ぐらいだったかな、
2時間超えではありましたね、まあ、
そうちょっと転換だったりとか、
うん、止めながらやったり、
そうそうそう、なんかここはこうしてこうしてっていうのを、ま、なんかやりながら音響だったりとか照明だったりとか持ち合わせしながらやったので2時間20分ぐらいで、まあ、うん、削ってというかブラシ系をちょっと精査してって1時間55分とかそんぐらいかな
にしたいですけ
ど、ね、はい、なるかな、2時間弱になるかと思われます、はい、でももっとぐだると思ったわけ、
お投資
初投資ってもっとぐだるのよ、なんかもっとぐだってたイメージ、なんかセリフが出てこないとかめっちゃ止まるとか、なんかあれ次誰のシーンだっけとかで、しかも結構衣装も小道具も、
うん、
あのちゃんとつけて、まあ、ちゃんと準備してたじゃん、
うん、
からなんかで衣装めっちゃ着替えるじゃん今回着替える人は、
うんうん、
なんかもうでリエさんがそれを一生懸命なんか裏でバタバタバタバタしてるじゃん、
はい、
これじゃないこれじゃないあんたこれじゃないっつってリエさんもういいよ早く出してっつって言ってたんだけど、そうそう、でもなんかそれでもまあ一応やってたから、
まあそうか、あれぐだってない方というか、
そうそうそう、だから止まってないから、
うん、
あのなんていうのこの芝居がだし、見ててなんだろう結構まあ、投資は、ね、2時間20分でいろいろやることやりながらだったのもあるけど、あっという間だったなと思って、
うん、なんか普通に丸々見れたなぐらい、
あそうそうそう、もっと途中飽きるかなと思ったわけ、
うん、
まあ、2時間ぐらいの対策とかで、
うん、
かなと思ったけど全然それがなかったから、
うん、
なんかちょっとびっくりしたし、しんやさんもなんかいや面白かったなっつって、うん、しんやさんも自分の
初めて自分のシーン
以外の見て投資していや面白かったなって、あなんか初投資であのなんて言うんだろう反応はちょっと珍しいなと思ったから、
そうそうそう、いやもうその本公演とかのやつに僕は関わるのが
8年ぶりとか、
そう、
まあ、言うて7人ライダー以来よ。7人ライダーだって3回やって全部再演なんだからさ、うん、大体なんとなくわかるさ。
うん、いやだからその7人ライダーも僕は
まあまあやってないけど、だからうちらだって本公演なんて西町警察だから6年ぶり7年ぶり
で、僕最後に出させてもらったのは多分民泊物語でしょ、
8年前
前とかの時のその投資とかの記憶がもうないから、
マジもないも
ん、そんな具だったかなとか、だから新鮮だったし、久しぶりにこの投資稽古でなんかちゃんとしなきゃっていうのはあったから、うん、投資って
まあまあちゃんとしなきゃと思ってみんなやってるよ、ぐだってたやつもちゃんとしなきゃってやってるんだけど、やっぱ緊張だったりとか、セリフを実はなんかこんなに通すの初だから次何のシーンだっけみたいになるじゃん、でもそれがあんまなかったなと思って、だからまあちゃんと稽古してたんだなって、
ちゃんと稽古しました、
はい、ということで8月16日の土曜日19時開演、はい、8月17日の日曜日13時開演、
はい、
それぞれ30分前会場ですね、はい、沖縄市民小劇場アシビナーにて、一般料金4000円、学生3000円、小中高生2000円となっております、はいはい、土曜日が埋まるのが早いかな、日曜日、はい、まあ、どっちもまだまだご予約可能なんですけれども、はい、なってますので、
はい
はい、いろんなところにね情報が行っていただいても、あの移民の方のこのうちなんちゅの思いっていうのはやっぱいろいろあるんだなって思いながら、なおたかを見てて、ああそっかと思って、うん、っていうのをちょっとねいろいろ広めていただけたらなと思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
というわけで本日の木曜リンチャンプ以上でございます、たくさんのメールツイキャスありがとうございました。もう来週に8月です。また来月、
はい、バイバイ。